きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。 ソーサーたちの戯言。
出動、お仲間のお仲間守りたい。
さあ始まりました。このコーナーは腹巻きブランドを展開するクラビズさんの提供でお送りします。
はい、
いや先週ねちょっとコーナーの募集を呼びかけたんですよ。結構来ております。
いやすごいね、やっぱりお腹のエピソードっていうの尽きないということが判明しました。これで
これはね万国共通ですし、
うん、
おそらく年齢も関係ない。
そうだ、ね、
みんなお腹に対して何かありますからエピソードっていうのが
本当に
私たちもたくさん持ってますけれども、
うん、
今回は結構みんなからたくさん寄せられてるので、
はい、
読んでいきたいと思います。まずソーサーネームチュロッキー 61km さん。ベタですが数年前に経験した就活面談前にお腹を守っていました。うん、待合室に通してもらって30分くらいの待ち時間、その半分の時間は守り活動に勤しんでいました。あの頃は緊張が敵になっている感じでしたね。うん、最近は外交性が上がったのか初対面の人間と適当に話すことができるようになってしまいました。
やっぱ就活の時とかお腹痛くなるよね。
ほのちゃん的な感じだね。緊張性の腹痛の人だわ、うん
ね、
これはどうですか。腹を守った方がいいですね。
守りたいですね。
でも
これは
守り抜いたのかな、チロッキーさんは。
そうだね、で守った結果、うん、今は外交性も上がって、
うん、
適当に話すことができるようになってしまったというか、
いや、なったというか慣れたというか、
というかでもやっぱ忘れてないってことだよね。
いやみんな覚えてんだよね、
うん、
こうやってだって聞いたら出てくんだから。
出てきてるどんどん。
じゃあ続いていきます。
続いてゆうなさん。
お、ゆうなさん。
20年以上前の話です。
はい、
私が小学4年生だった冬のある日、
うん、
寒さで冷えたのか授業中にお腹が痛くなりました。すぐにトイレに行けばよかったのですが席を立つのが恥ずかしかったのと、意地悪な男の子たちにからかわれるのが嫌で、どうしても先生にトイレに行きたいということができませんでした。必死に我慢したのですが、あと数分で授業が終わるという時、
怖い、
ついに力尽きてしまいました。当然教室中は大騒ぎ、
うん、
しばらくお漏らしをネタにいじられました。
うん、
かばってくれた友達のおかげで不登校にはなりませんでしたが、情けなく恥ずかしい思い出です。
うん、
それからはお腹を冷やさないよう腹巻きをして登校しました。
うん、
布1枚分の温かさ、守ってくれているような安心感があり腹痛への恐怖感も減りました。
なんと。
ただ男子に一度腹巻きをしていることをからかわれました。ベージュの腹巻きが白い体操服に透けていたのです。何が悪いのと思いつつネタにされるのが嫌で、それ以降は肌着と同じ白い腹巻きをするようになりました。
うん、
今は授業中のトイレに寛容だと聞きますし、腹巻きも体を守るアイテムとして定着しているので優しい時代になったなと思います。
すごい、ちょっと男子って感じではあるけどね。
まあね。いやでもめっちゃいいエピソード。
いや
ー
これ本当腹巻きブランドのコーナーだから腹巻きがめっちゃ大事ってことを教えてくれるエピソードですよこれは。
ね、
覚えてるよねこういうのって、
うん、
すごい自分はさかなりショッキングじゃない、うん、
めっちゃショッキングだよ。
あでも腹巻きが助けてくれたんだね。
助けてくれた思い出がやっぱ残ってるんですね。
でもやっぱ確かにこの男子たちみたいに腹巻きダサいっていじられる時期あるよね。うん、なんかおばあちゃんとかさ、うん、お母さんとかにさ私もさ腹巻きしなさいみたいな言われてたの。うん、でもダサいからやだみたいな時期経て、こんなにも腹巻きが重要だと今になって思いますよね。
そうだね。やっぱでもあれかな、なんかお腹がそんなに冷えない人からしたら、
うん、
そのダサいとか、うん、ダサくないとかで、
うん、
見てるっていうところがあるのかもしれないけど、
で結構バカボンのパパの存在でかいと思ってる。
あ
なんかあのイメージない、なんかおじさんがやっているものみたいな。
そうね、
なんか
前はあったかもね
昔ね。いや今もだ形が全然違うからさ、
うん、
今はおしゃれなんですけど、昔はなんかあってさ、それがネガティブイメージになってた気がするよ。
うん、
てかお腹ってね、うん、全部大事なもん入ってる、マジで。
そうそう、
本当に重要だよね。
うん、だからダサいとかじゃないねんっていう。
いや本当に自分の幸せのためにやってんねん、こっちは温めることをさ、うん、っていう、うん、なんか思うもん今自分が女子高生の時のさ、うん、自分とかにさ向かってさ、
うん、
本当に全部冷やすな体をって思う。
うん、
もうむやみに冷やすなみたいな、ダサいと思っても温めろっていう、
うん、
言いたいね本当にね。
まあ、むしろねなんか体を大事にしようっていう時代になってきましたから、
うん、
すごくいいですよね。
ね、おしゃれな腹巻きもたくさんありますし、
出て
じゃあちょっと今週ラストになります。
うん、
ソーサーネームメシゴロ。 放送を聞いてぴったりのエピソードだと思い送らせていただきます。去年の年末、友達とインド旅行をした時の話です、うん、インドは常に暑いイメージがありますが、インド北部の冬はダウンを着るほど寒いです。そんなことは知らず、薄くて半袖のサリーをレンタルし、タージマハルに向かってしまったのです、うん、タージマハルについてしばらくはその美しさに見とれていましたが、どう考えても寒いな、お腹が冷えるなと。いよいよ本堂に入った時、うん、急な腹痛、冷や汗に襲われました。ごめん動けないわと、しばらく経ったままじっとするしかできない私、運が出そうなので、うん、ベンチに入ることもお腹を冷やすので水を飲むこともできず、うんうん、ただ波が過ぎ去るのを土を睨みながら待っていました。きついな、はい、一度波を越えるともう余裕、今のうちに写真撮っておこうと調子になりますが、3分後にはまた荒波が来るのです、うん、ああ異国の地なのに大好きな友達の前で盛大にうんを漏らしてサリーも弁償するんだろうな、人生終わりだなと遠い目をするしかありません。そんな中でも日本人が珍しいのか勝手に私たちを盗撮し、一緒に写真を撮ろうと話しかけるインド人、無言で睨み友達に状況を説明してもらう時間が続きました。途中もはや吐き気も相まって何度も地べたに座り込み、うん、しまいには心配してくれる友達に何も話しかけるなと逆ギレしてしまいました、うん、ごめん。亀のスピードでやっとこさトイレに着いた時の嬉しさと言ったら、ただそれで終わりではなく何度も便意をぶり返し計35回ほどトイレと往復していました、うん、一度行くとすっきりし余裕ぶちかますのですが、 2,3 分後に波が来て青い顔で走り出てしまうのです。あら、まへー、もう体力も限界、何も出るもんもない状態になった時、うん、友達に抱えられながらふらふら薬を求めにインドの街中を歩きました。下痢を意味するディアールヘアかな、うん、なんて読むか分かんないけど、をひたすらインド人に伝え、汚い路地裏の薬屋に連れて行ってもらいました。小指の第一関節サイズの大きなオレンジの薬を勧められ飲んだところすぐに症状が治まったのです。強に行ったら強に従いインドでお腹を壊したらインドの怪しい薬が効くのです。私の範囲は丸1、うん、調子に乗って薄着で居すぎたこと、つまり寒さ、
うん、
丸2、インドの食べ物、水、大気だと推測しております、はい、友達はタイツも履き防寒バッチリ、はい、かつ怪しい食べ物は食べない主義で全く体調を壊しておりません。カレーが大好きだったのに帰国後はインドカレーの香りを嗅ぐだけであのことを思い出しお腹がヒリヒリしてきます。大変な元日でした。
Oh my god
すごいエピソードだなこれ
おー、いやーでも疲れい、
インドってさ、
うん、
結構聞くよね、お腹壊したエピ。お腹壊したことある？旅行とかで。
まあ私もそのバリに行った時にあのフルーツジュース飲んで氷ずっと避けてたんだけど帰りの時に一発飲んじゃってね、それを。
あ、まあ、壊しましたよね。ちょっと油断するんだよね、
うん、
私も台湾に行った時にさ、うん、水飲み物系あんま飲まない方がいいって言われてて、うん、気をつけてたんだけどかき氷を食べちゃったんだよね。かき氷が水からできてるって忘れてたんだよね。したらやっぱめちゃめちゃお腹痛くなったね、
うん、いやそうだよね。
ここまでの大変なことはないわ、ね、やっぱこれは大変だわ。
35回はなかなか、
なんかどっちかっていうとお腹壊してもホテルに帰ってもうトイレにこもるみたいな、
まあそうだね、
そういう感じだけどこれ出先で起こっちゃってるからさ、
うん、せっかくねタージマハルに行ってるっていうのに
サリー来てね、わサリー来てんだよな。でもよかったね、どうにかこうにか怪しい薬が効いて、怪しい薬だけど
未だにでもカレーの匂いでちょっとこうってなっちゃうっていうのはね、
トラウマだよね、うん、これも完全にね。でも友達も相当トラウマだと思うよこれ。
まあそうだね、びっくりしたかもね、
めちゃめちゃ心配だったと思うよ、うん、よかったねでもね、一人じゃなくてむしろ
サリーも弁償するとかっていうところまで気が巡るのめっちゃわかる。そうお腹痛い時にね
そうだね、
めちゃめちゃ思想が働きます、思考が働きますから。
なんかマジでさ、本当お腹痛いのと精神って本当に直結してるよね、うん、多分、まあ、これはさ本当に体調的にお腹を壊してるんだけど、うん、その間ってもう精神的にもさ、なんかこう、うん、メンタルが湧いてくるっていうか、そうね、この文章に載ってるよその感じが。
いやで相当その思い出が濃かったんだろうなっていうのが伝わってきました。
なんか忘れないよね、
はい、
で旅ってこういうもんだから、これがさ やっぱ思い出になっていく。
そうだね。
まあちょっとまだ先だと思うけど、思い出となれるのは、うん、去年なんで、これ
ちょっと最新のフレッシュめな
最新の情報ありがとうございます。はい、こんな感じでお腹エピマジこと書かないんですけど、
いやありがとう、本当に、ね、みんなお腹エピたくさん送ってくれて、
ね、でもなんか結構今回協賛してくれてるクラビーズさんの担当の佐藤さんって方が操作なんですよ。
いやめちゃ熱操作なんだよ。
めちゃめちゃ熱操作、本当優しいの、うん、本当もう操作絵に変えた操作絵に変えた、うんうん、でなんか今回もね、先週の放送聞きましたって感想をもらって、うん、ブランドの背景とか教えてもらったので、うん、ちょっとみんなに共有したいんですけど、うん、守る腹を立ち上げるに至った背景は、はい、ネットで可愛い腹巻きや腹巻きパンツを探しても、なかなかデザイン、素材、価格、全ての希望を満たすものがなかった、
うん。
確かにさっきね、ちょっと腹巻きダサいっていうイメージありますけど、
うん、
確かに可愛い腹巻き探すの結構大変や
ん。そうなんだよね。
で、妥協して買っても結局大切にできないため、若い人たちにも無理のない価格で可愛くて天然素材のものを作りたいという思いで守る腹を立ち上げた。
そうだね。
だからなんかサイトを見てもらうと分かるんですけど、うん、めっちゃ可愛いのよ、ほんと。
なんかこうシンプルでいいよね。
そうで、なんか結構男子女子どっちも履ける、うん、デザインになってて、
うん、
コットンであることもこだわりがあるらしくて、肌に優しいしチクチクしないし、洗濯機でも気兼ねなく洗えるっていうのが扱いやすいっていうことがかなり
ね。お腹ってさ、うん、やっぱ汗意外にかくから、
うん、
やっぱ洗わないとだいぶちょっと不衛生な感じはするから、
うん、
洗濯機で洗いのめっちゃでかい。
いやめっちゃでかいよね、
うん。
いやだけどあったかいのよ。私もちなみに今日履いてますからね。
まあ本当ですか、
うん、なんか 春先とかも一番いいかなっていう気がした。コットンは特になんかそんなに暑くなりすぎない、汗ばんまないから、
うん、そうだよね。
なんかそれもいいな、さらっと履けて。
私もこの間旅行行った時に、うん、やっぱ急に温度がさ変わるっていうのは日本国内でもめっちゃ、しかも今の季節特にあるから、
あるよね。
うわ履いといてよかったって思った
ね。
うん、
からみんなでちょっとお腹を持っていきましょう。
やっぱね、なんか気持ちの問題で話もあったけど、
うん、
そのもちろんねそれ自体がいいっていうのもあるけど、
うん、
まあ今日履いてるしっていうのはでかいんだよね、気持ち的にも。
でかいよね、
安心、
それだけで安心できるもんね、
うん、
ありがとうございます。
はい、また来週もね、うん、このコーナーは最終回で続けますので、
皆さんまたお腹守りたい、はい、楽しみにしててください。
楽しみに。
好きな人と目が合った、なんか口パクしてる。
ゆとたわ。君にラビニュ
ー。誰よね。
スークープさん、
うん、
お久しぶりです。マルティニーク島のスークープです。以前アフリカのザンジバル島からお便りをしましたが、現在はフランスの海外圏であるカリブ海のマルティニーク島で暮らしています。
なんて国際的なんだ。
すごいな。すでに情報型かもしれませんが、
はい、
私の人生について簡単にまとめてみました。
はあ、
私は愛知県で生まれ、ごく普通に大学まで進学したのですが、
ほう、
ここで出会ったカイトサーフィンによって人生が大きく変わりました。宮古島に拠点を移し、タイ、ベトナム、フィリピン、中国、インドネシアなど各地を転戦し、アジアチャンピオンになり、
カイトサーフィンのアジアチャンピオンになったんですか。
いろんなとこ戦ったってことかな、
うん、
その間に出会ったフランス人とスリランカで暮らしている間に息子を妊娠し、
おう、
フランスで出産。その後コロナ規制から逃れるためにザンジバル島へ渡り、
はあ、
アフリカの生活に疲れたためポルトガルに引っ越したものの、
うん、
海水の冷たさに耐えられず現在暮らしているマルティニーク島、マルティニークに引っ越してきました、
はあ、
ここは年中25度から30度で、その点で言えば快適に暮らしていますが、物価が恐ろしく高いため大変なこともあります、
うん、
日本なら100均で売ってそうなものが1500円とかするし、
え、
ランチで5000円とか平気でかかります。
恐ろしいよ。
また私は英語が話せるのですが、マルティニークの公用語はフランス語で、英語を話す人はほとんどいないため、毎日苦労しながら少しずつフランス語を学んでいます、
うん、4
歳になる息子はザンジバルにいた頃はスワヒリ語、ポルトガルにいた頃はポルトガル語を話していましたが、
うん、
現在はフランス語と日本語、それから少しの英語に落ち着いています。
はい、
そんな息子もソーサーの一人です。
聞けてんのこれ、
ポッドキャストは世界中どこにいても聞けるので本当にいつも助けられています。これからも楽しみにしています。それではボンソワールボンニュイ、過去こんばんは、おやすみなさい。
ボンソワールボンニュイ、
おしゃれ。
何語なんだこれは。フランス語
そうだね、ぽいね、おそらくね。
すっごいなこの人。いや前もなんかザンジバル島にいますみたいなさ、
うん、
お便り来てさ、うん、世界の皆さんみたいなあの回であ
ったよね。
あったじゃん。こんなすごい人だったん？
でなんかすごい途中だったんだ、まだその転戦していろいろ回ってる中での途中の出来事だったんや。
てかなんかさらっと言ってるけどさ、アジアチャンピオンになってるのめちゃくちゃすごくない？
すごい、めっちゃすごい。
日本チャンピオンとかじゃないんだよ、うん、アジアチャンピオンなんだよ、
うん、
やばくない？なんだそれ。
あと海とサーフィンっていうのも、うんうん、あんまり馴染みないかも。
普通のサーフィンじゃないんだね多分
ね。なんかあれかな、海とだからタコを上げてき
て、あ本当だ、
サーフィンと組み合わさってるってことでしょうか。
えこれのアジアチャンピオンなん、すごく ね。えそれでさ、やっぱもういろんな国に転々とすることに慣れて、
うん、
で今の旦那さんとフランス人で出会ったの、旦那さん出会ったから、うん、もう国際色豊かな人生に、
そうね、
そのままもうなることに。
いやでもこんなにいろいろなところに行っても馴染める力、
うんうん、
すげえですね。
でもやっぱカイトサーフィンだからさ、
う
ん、海っぽいよね全部。島とか
そうだね、海がある国っぽい雰囲気もあるな。
今もやってるのかなカイトサーフィンね。
ね。でモスクワさ、うん、すごいもうスワヒリ語とポルトガル語と、
うん、
そして今フランス語と日本語、そして英語。
息子何者になるの？
バイリンガルどころではないですねこれね。
息子
4歳だよ、しかもそれソーサーなんだよその上で。
大丈夫このいろいろな言語を学ぶ中での日本語これ聞いてて、
また
心配になってきたまた。こういうさいろんな国で住んだことがある人生の場合って、うん、どういう人間になるのね。なんかこうすごい何でも視野がもうめちゃめちゃ広いじゃん、もうすでにっていう。
いやもう
4歳の時点でだよ、
めっちゃ広い。
私たちよりよっぽど世界を見てんだからさ、うん、想像つかんよ。私も本当はさ、
うん、
海の女になりたかったのよ。
いや離ればいいじゃん。
今なんか慣れそうな感じある？
いやなんだ海の女って。
いや海が好きなのよ、
うん、
で海が好きだなと思うんだけど、うん、なんか別に何にも海に入るスポーツとかやってきてないから。
あマリンスポーツね。
そうそう、せっかくそんな海のね近くとかに住みたいなって思ってるのに、
うん、
何もやんないのもったいないなとは思うの。
あ
とはいえなんかサーフィンとかやるような感じ見えなくね、うん、っていう。なんか
そんなことないでしょ。全然そんなことはないでしょ。
本当、
うん、
でやってみようかな、
うん、まあ、やんなくても別に海の近くに住んでもいいと思うしね。
そうそうだけどね。いやいろんな機会を私たちも、まあでも何が起こるか本当分かんないってことだよね、うん、だから大学卒業してからさこんなことになってるわけだから。まず
そうだね、
うん、
途中でそのスポーツに出会ってってことだもんな。
ゆとたじゃあ続いて、
はい、
操作ネームセブンスター。不適切にも程があるいいドラマでした。あのドラマ見てて今の自分と同い年の親父おじいちゃんと対談できたらめちゃくちゃ面白そうだなとか考えちゃいました。お酒飲みながら渋い居酒屋とかで話したい。30歳の親父おじいちゃんはどんなことを考えてどんなものが好きでどんな生き方をしていたんだろう、
うん、
そういう意味ではお二人のポッドキャストはタイムカプセルになりうるかもしれませんね。かっこ前にそんな話してましたっけ。30年後も60年後も2人の会話が残ってくれるといいな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ってほど面白かったよね。
毎回楽しみだったな、
ね、すごいいいドラマでしたね、
うん、
確かにセブンスターの言う通りで自分の親が自分と同い年の時に喋ってみたいっていう感覚がマジわかるわ。
そうね、
うん、その感覚になったね、
うん、いや泣くね普通に。あ同時に、
うん、
これちょっと話はそれちゃうけれども、
うん、
やっぱタイムマシーンがもし将来にあったとしても、
うん、
法律で過去に戻っちゃいけないって規制されてるか、
うん、
まあやっぱり一般人には使われていないか、
うん、
もしくは開発ができていないかどれかなんだろうなって思うよね、う
ん、なんで？
だって今の時代でさタイムトラベルされてる人いないじゃん一般的な。自分たちにはいないじゃん自分たちの周りには。
ああ未来から来た人が
ってこと？そう未来から来た人がいないじゃん。未来人とかはさたまにネットに現れたりとか定期的にするけどさ。
あれはねジョン・タイターとかでしょ。
ジョン・タイターとかはいるけどさ。
でもさわかんないけどいるけどあれなんじゃない？すごい規制が厳しくて
規制側の
未来人だっていうことを絶対にバラさないような形で いるんじゃない。
まあそのパターン、
どうなんだろう。
でもだとすると何のためにおるん。
いや調査調査。
あ調査
わかんないけど、なんかジョンタイターとかは調査だったよ。うん、
あそっか。
だからなんかふてほどくらい緩い感じでタイムリープは絶対してないと思う、うん、未来の人
ノリできてるもんな、めっちゃ
あれめちゃめちゃ適当だもんだってあんなことはありえないんだけどさ
面白かったよねそういう点でもね。
いやなんか結構なんかガバガバな点はガババガバのまま、
いやそれがいいんだよね、
うん、やってんのがすごい良かった。
今まで未来と過去どっちに行きたいですかって言われた時に、
うん、
確実に未来を選ぶ。でもそういう人多いと思うのよ、
うん、
だってどうせ過去に戻ってもさ変えられないし、うん、そうやって、
うんうん、
って思ってたけど、なんか過去見てみたいなっていう気持ちにもなったね。
そうだね。
まあでも過去は見ようと思えばその史実とかで見れるけどさ、
うん、
やっぱあの空気感とかはさなかなか知れないじゃん。
確かに。なんか草とか言ってたもんね、空気昭和降りた時なんか草みたいな
初のバス降りて初の一言がね
あと未来行くのちょっと怖いなって思っちゃった。
まあね、戻ってこれないかもね
そういうこと。
そういうことじゃなくて、あその価値観とかよ、価値観とかがなんかそんでもって、あとやっぱすごい変わってるじゃん、その昭和からこの今が、
うん、
もうこっから3年変わってどうなるんだろう的なのが気になるね。
そう、なんかあと先のことを知っちゃうっていうのが、
あそういうことね、
なんか結構怖いって思ったっていうか。それは確かに。なんかふてほどのドラマは、
うん、
安倍貞夫とかがかなり人格者だなと思ったのね、
うん、
だから先のこと知っちゃって、うん、結構困惑してたけど、うん、まあそれでも楽しく生きようみたいな感じで終わったじゃん、うん、でもなんか自分だったら未来のこと知っちゃったら結構もうそれにやられちゃうなっていう気がして、
まあそうだね、
そう考えると過去に戻る方がいいなって思っちゃった
なんか未来行きたいって気軽に思ってたけど、
うん、
未来を知るって
結構リスクあるよ。
怖いね。
だって知っちゃってさ、自分がいつどうなるみたいなこととかさ、うん、周りの人がいつどうなるみたいなことが、う
ん、いややだかも。
知った中で生きるのめっちゃきつくない？
めっちゃきついかも。
でもそれをさ絶対に変えられないんだよ、
うん、
って思ったら過去にお父さんお母さんこんな感じだったんだって見る方がよっぽど気楽よなっていう。
全然いいわ未来怖いわ。
未来めっちゃ怖いよ、
うん、
しかも未来がすごいさ幸せな未来だったら、
うん、
行ってよかったなって思うかもしれないけど、
うん、
なんか結構大変なことになってたりしたらさ、世の中とかが
やだ、
もう絶望するじゃん、
うん、
しかもそれ変えられないってなったらもう辛いから、やっぱ見ない方がいい、うん、見ない方がいい
そうだね、やっぱ未来は変えられるっていう前提で生きられてるのが一番最高だな、
うん、そう、そう、今の私がかいや変われば未来は変わるって、
う
ん、
変わるっていうのが
見えないからこそそう思えるわけだから、うん、そうでありたいね
そうだねその設計がねちょっとこう、うん、グッとくるところもあったね。
あそうだね、うん、切なかったよね、絶妙に、
ね、後半はね本当に、うん、知ってからの後半本当にきつかったね。
いやでもいいドラマでした
あと毎回さ1話ずつテーマが変わるじゃん、
うん、
あれもすごいよね。
よかったね、
うん、今回アップデートしなきゃダメですか、うん、が最後だったけど。
そうだね、なんか絶妙にやっぱり普段まあ結構さ誇張されてるけど、でもまあ働いてたり生活してて、うん、んっていうか、
うん、
これちょっとずれてないって思うようなことがすごいコミカルにね、
うん、
書かれてたから、確かにやっぱそうだよな、おかしいよな、うん、とか思ったりね、いろいろ問題提起してくれてましたよね。
結構さ不適切みたいな言葉がすごい、うん、気になるようになっちゃった
私も
意外にみんな不適切ってみんなめっちゃ言ってんだなって、
この前のさ気持ちになっちゃった。あの県知事だっけ、
うん、
もうさ不適切発言でなんか退職みたいなね、不適切発言だってなっちゃった。
謝罪の時もさ、あの私の不適切な発言によりみたいな、ね、その人じゃないけど、ね、見るからさよくそういうのとか、うん、あのこんなにみんな不適切って言ってんだって気づいて、
不適切って何なん
すごい急に気になるようになってしまったね。
あとあれらしいよ、ちょめちょめって言葉が若者の間で再流行し始めたし、うん、
それはやらなくていいよ
なんかめちゃめちゃそれはタイムリープしちゃってんなって思ったけど、
ね、そうだね、
うん、言葉平成とかでも使われてないからそれっていう
全く私たちも通ってない言葉だもん、うん、
知らない言葉だからそれ、
うん、
いやおもろいな
言葉はね。
いやクドカンこそアップデートしてるなと思ったけどね。
まあ
本当木更津キャッツアイとかさ、うん、池袋ウエストゲートパークとかめっちゃ大好きなんだけどさ、うん、やっぱめっちゃ平成だからね、
うん、
ザ平成を作り上げてたから、それが平成を抜かして令和と昭和を比べるドラマを作るんだから
まあそうだね
すごいなと思った。
やっぱその方の意味で言うと平成はなんかすごい、なんて言うんだろう、すごい特徴が難しいね、こういう不適切的なテーマで言うと。
なんか治安悪い
系だった
のかな、時代じゃない、なんかちょっと悪とかが多くてさ、
うん、
なんか単純
にやっぱ極戦とかね、
そうそう、本当に治安が悪いっていうか、昭和のヤンキーはさもっとなんかちょっと憎めないヤンキーみたいな感じじゃん、昭和の
イメージね、
うん、でもなんか平成のヤンキーはさ本当池袋ウエストゲートパークとかもそうだけど、うん、本当になんかラブホテルで人が死んじゃってとかあるから、うん、ガチ治安悪いなみたいな感じの中で生きてんだよ
なんか今その感じもないですね。
ないね。
だから60年後にセブンスターが言うように残ってくれてるといいんだけどね、
我々の声が
いるか分かんないけど、そういう存在が子孫とかさ。
じゃあさ逆にさ、うん、ほのちゃんのおばあちゃんとかが、うん、ポッドキャストやってたとして、
めっちゃ聞きたいわ、
30歳ぐらいの
時に。超聞きたい、
めっちゃ聞きたいよね、うん、それは
ちょっと恥ずかしいかも。なんか
だからもうなんか別に聞くもんじゃないよとか言いながら、うん、一応音源だけ渡しといて、
うん、
こっそり聞いてくれるならまあいいかみたいなぐらいの。
そうだね、
感じかな。
なんかでもこう日記はさやっぱすごいプライベートなものだから、
うん、
読めないじゃん、
うん、
もし残ってたとしてもさ、
うんうん、
でもこれポッドキャストってほとんどまあすごいプライベート話してるんだけど、まあ聞かれる前提で話してるからさ、うん、そういう点ではすごいいいよね。
いいね。
いや残し方として、
じゃあ孫に聞かれたら面白いかもな。
マジでなんかその子孫とか分かんないけど、
うん、
それ繋がってるのか、うん、もうすんごい末裔とかに聞いてほしいいるか分かんないけど。
ユトタワ
ー、はい、ということでツイ X が、はい、アットマークユトタワーでやっておりますのでハッシュタグユトタワーでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくはユトタワーアットマーク gmail.com yutodawa@gmail.com に送ってください。
はい、ということでそれじゃあ
こんばんは、おやすみなさい、サイドステップ
反復横跳び、
さよなら。